ルカによる福音書第5章の27節から32節まで。その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて、一緒に席についていた。ファリサイ派の人々やその派の立法学者たちはつぶやいて、イエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。三等家という俳人って言いますか、自由律詩を作った方がおられます。その三等家という人の句に、句というか自由律詩に、秋風の石を拾うというのがあります。本当に短く、秋風の石を拾う。三等家は財産を捨て、家を捨てて、故郷を捨てて、家族を捨てて放浪の旅をしながら、悟りの境地に近づいていった、俳人というふうに言われています。しかし、熊本にも来てるんですよね。阿蘇を旅しながら、たくさんの句を作っています。しかし、彼の日記を読んでいくと、自分は捨てても捨てても結局煩悩は捨てきれずに苦しんだ、最後まで捨てきれないものがある、そういうふうに読んで書いています。そんな中で石を拾うということに何かを見出したのでしょう。晩年の彼の持ち物の中には石ころが数個あったというふうに書かれてありました。そう思うと、人間は捨ててばかりでは生きていけないという、拾うということでバランスを取っているのではないかなというふうに思います。大切なことは何を拾うかということでしょう。今日は徴税人レビの証明の箇所です。これは実はマタイ福音書のマタイのことでもあります。イエス様がローマへの税金を同胞から集めていって、そのレビを弟子にされたという、これは驚くべきことです。徴税人というのは一番こう見下されていた人でもありました。それはなぜかというと、ローマの帝国の手下ですし、しかも同胞を苦しめるユダヤ人、一番こう立ちの悪い人間だとファリサイ人々は思っていたのです。ですからとても嫌われていた、とても軽蔑されていた。その徴税人にイエス様は、私に従いなさいという一言で彼が弟子になったということです。今日その箇所の中では、何もかも捨てて従ったというふうに書かれてあります。すべてを彼は捨てたと書いてあるのです。彼の人生にとって、すべてを捨てても得るものがあったということなのでしょう。イエス様がこの一言を言ってくださるのを待っていたのかもしれない。何かこう自分の人生の中で悩み苦しみがあって、もう一つ何か神様が私に声をかけてくださるなら、そういうふうに思っていたかもしれません。ただこのレビはイエス様のこの一言で、イエス様との出会いを果たして、そして全てを捨てて従っていくという、そういうふうに人生を変えていったのです。もう一人、良寛さんというお坊さんがおりまして、僕大好きなお坊さん3人いるんですけど、そのうちの1人で、あと2人は誰かっていうと、あと2人は法然さんと一休さんですが、もう大好きなんですね。で、良寛さんを訪ねる旅っていうのをしたんですよ、新潟の方にですね。で、この良寛さんは本当に愚直っていうんですかね、いわゆる悪いことを言えばバカっていう感じですよね。毎日子供と鬼ごっこして遊んでたお坊さんですので。で、この良寛さんの逸話話に、拾うことの楽しさっていうのがあるんですよね。で、良寛さんは人々がお金を拾ったらとっても嬉しくて大喜びするのが不思議でたまらなかったって話です。なんでお金を拾うのがそんなに嬉しくて、そんなに喜ぶことか。良寛さんにとってお金っていうのは何においても大切なものではないんですね。全てを、 持ってなく生きていらっしゃる人だったのでしょう。で、彼はそのなんで人間がそんなに嬉しいかっていうのを試すんですね。で、自分が持ってたお金をですね、こう道端に投げて拾うんですね。でも一向に楽しくないんですよ。そんなことするお坊さんも面白いなって、とにかく捨てては拾い、捨てては拾っても何の楽しみもないし喜びもなくて、いつもこうなんでだろうと思う。で、たまたまそのお金がですね、変なところにぶつかって草むらに入るんですよね。で、良寛さんはそれ一生懸命必死に探すんですよ。見つからなくて、で、見つかって拾った時に本当に嬉しかったんですね。で、彼ははたと悟ったという、必死に探していって見つかった時の喜びっていうのが一番大切なものなんだというふうに分かったというふうな良寛さんの逸話話ですね。ああ、そうなのかなと思ったんですよね。拾うっていうのはどういうことかっていうのをもう一回こう確認、確かめさせられました。本日の聖書では彼は何もかも捨てて立ち上がった、全部捨てたと書いてある。でもこれだけではないだろうと、捨て去ってしまっては何も喜びはないはず、その後に抱えているのがイエスに従ったというふうに書いてあります。まあ、徴税人は全てを捨ててイエスに従いましたが、全ては捨てたけれどもイエス様に従うという信仰を拾ったという、まあ、そういうことなのでしょう。まあ、信仰を拾ったというのは信仰が与えられたということです。神様から一番確かなものを与えられた、だからレビは全てを捨てることができたということです。私たちが必死にしがみついているものは一体何かなと思います。信仰というのはしがみつくものではなく与えられるものです。今週もまだ一番大切なものは私たちに何だろう、そう思うと私たちが一生懸命しがみついているものを、それが確かなものかというのを確かめていかなければならないなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは全てのものを神様から与えられています。しかし私たちは神様から与えているものよりももっと自分たちがしがみついているものもたくさんあります。どうか私たちが何にしがみつき、何を本当は確かなものとしなければならないかを今日教えてください。今日も大江教会に集う、そして宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族を一人一人をお守りください。今週もまたあなたが共にいて、その健康を守ってください。霊においても、そしてまたそれぞれの体のおいても、主が共にいて守ってくださいますように。病床にある兄弟姉妹には癒しの御手が、看病されている家族の上には慰めが、悩み苦しみのうちにある者にはあなたの豊かな祝福と導きがありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。